お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
芸術の秋です。今夜はシドニー在住のソプラノ歌手大竹彩子さんにお話を聞きます。大竹さんは来週22日からシドニー西部パラマタにあるリバーサイドシアターで始まる現代オペラチョップシェフでビクトリア役を演じます。大竹彩子さんが出演するこのチョップシェフ、一体どのようなストーリーなのでしょうか。
話の内容としてはオーストラリアでとても人気のある料理番組マスターシェフという番組があると思うんですけれども、はい、そのマスターシェフだけではないですが、世界的にいろいろなこうプロフェッショナルではないアマチュアの方々が対決する料理番組っていうのが一つのトレンドとしてありますが、そういった料理番組と、あとはハンガーゲーム、日本だとバトルロワイヤルのような形でしょうか、殺し合いをするような、
はいはい、
その二つを混ぜ合わせたとてもダークなコメディというのが話の内容です。このオペラの中で、実際にその実際の本当の料理をするわけではないんですけれども、料理をするという設定になっていて、その料理対決の結果によって、勝ち負けがあるわけですよね。でそこで負けた時に、ただ番組上の負けではなくて、その生死をかけた争いということになっていますので、負けた人はこの世界から排除されるというような設定になってます。その料理をしている設定の中で、また歌いながらその対決の部分も歌と演奏で盛り上がっていくということになっております。
すごい。大竹さんはその中でどんな役を演じるんですか。
私が演じる役は、名前はビクトリアという役なんですけれども、
はい、
テレビのショーという形では設定としてはビクトリアは前回の勝者として登場します。なのでもう一度優勝していて、
はい、
ただなぜかまた2度目の優勝を狙って戻ってきたという役です。で性格としてはおそらくこう今まで人生が全て順調にいっていて、欲しいものあらゆる実現したいことをあらゆることを実現して手に入れてきたというような、ただ多分その手に入れるためには努力もたくさん重ねてきた、環境としてもとても恵まれていて、おそらくもう何に対しても自分自身に、料理だけじゃなくビクトリアというその存在自身に対してとても自信があるというキャラクターです。
そのビクトリアと大竹さんと何かこう重なる部分というのはありますか。
正直なところどちらかというと対極だなというふうに、まずその作品を紹介された時は思いまして、でもその逆だからこそ面白い、挑戦しがいがあって面白いなというふうにも思いました。
大竹さんから見てビクトリアというキャラクターの魅力といいますか、引きつけられる部分は何かありますか。
このまず設定自体がその良い意味で、もしこの料理対決に負けたらこの世から去らなければいけないという
すごいですよね、
ある意味むちゃくちゃな設定ですよね。そのむちゃくちゃな設定のテレビのショーの中で出演者、その料理番組に出演している出演者が審査員以外に6人の人物が料理をして競い合うんですけれども、でそのビクトリアはもちろんその6人のうちの1人なわけですが、6人それぞれにこうその設定のむちゃくちゃさであったり、残酷さであったりっていうものにそれぞれの方法で反応していくんですね。でその中でビクトリアは、おそらく死とかその恐怖っていうものも、もちろん死への恐怖あるいはその設定への嫌悪感っていうのがないわけではないんですが、その中でもルールはルールなんだ、従わなければいけないと、審査員の言うことは正しい、このままショーを進めなければいけないというような立場を取る場面がいくつか見られます。それとともに自分がこう努力を重ねてきたという自負があるので、なんて言ったらいいかな、そのこうきちんと裁かれなければいけないというような、そういう、設定がむちゃくちゃなので何と言っていいかちょっと難しいんですけれども、ある意味での生真面目さっていうのも兼ね備えていると思います。
現代オペラでその古典のオペラとは役へのアプローチの仕方とか表現の仕方とか変わってくるかと思うんですけれども、何か苦労されたことはありますか。
そうですね、もちろんそのストーリーがとてもモダン、今現代の私たち、今現在私たちが見ているような、はい、まあ、テレビ番組であったりゲームであったりっていうものから着想を得て作られているオペラなので、もちろんストーリーは、うん、何百年前に作曲された、まあ、傑作のオペラとかをやるのとまた違ったアプローチの仕方っていうの、ストーリーに対しても、まあ、ある意味で共感しやすい面もあったりだとか、感情として作りやすいなっていうところもあるんですけれども、ストーリーと別に音楽っていう面でもやはり現代曲と言われるようなジャンルは難しくて、どう難しいかと言いますと、まずやはりその譜読みっていうものを最初にするんですけれども、その楽譜を読んで自分のメロディーを確かめてっていう、はいはい、その時点でやはりリズムとかがとても、まあ、凝っていると言いますか、変拍子だったりそういう特殊なリズムを多用している作品が多いので、そしてチョップシェフも、まあ、そうしたうちの一つなので、あと調整がこうはっきりとしていない、どんどん調が変わっていく、どんどんリズムが変わっていく、そういった複雑さを持っていますので、譜読みの段階で、そうですね、割と、まあ、簡単ではないっていう面はありますが、一度こう音楽が体に入ると、うん、音楽と言葉と両方ですね、体に入ってくると、ある意味でとてもこう中毒性がある音楽で、
はい、
はい、なのでもう癖になると言いますか最初はとてもそのリズムに苦労していたんですけれども、
はい、
体に入ってくると、あ、もうこのリズム、このセリフとこのキャラクターの心情だとこのリズム以外ありえないなっていうところに、まあ、だんだん近づいていっていて、まだリハーサル中で、私も含めみんな、なかなかうまくいかないところがあったりするんですけれども、だんだんこの今2週間の集中リハーサルをやっているんですけれども、本番前の、どんどんみんながこう体に馴染んできて、その馴染んだ、まあ、音程だったりそのリズムだったりっていうのが全てこう言葉とキャラクターの心情と結びついている様っていうのが、とても魅力的で面白いなというふうに思っています。
大竹さんご自身についてちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、
シドニーでソプラノ歌手として活動されていますが、もうシドニー生活は長くなるんでしょうか？
長いとはまだ言えない時期で、ただまあ来たてですっていうわけでももうないんですけれども、
はい、
2016年の中頃後半にシドニーに移住してきまして、
なぜオーストラリアに移住することになったんでしょうか？
結婚をしまして、
あ、なるほど、
はい、そうなんです、オーストラリア人の夫と結婚しまして、そのタイミングで、その前は、ロンドン、イギリスのロンドンで歌の勉強をしていたんですが、
はい、
シドニーに移ってきました。
あ、そうだったんですね、
はい、
どうですかシドニーでの生活は？
オーストラリアに行くということが決まって、いい国だろうなとはもちろん思っていたんですけれども、そういうクラシック音楽の市場の大きさ、あるいはその自分がどういう活動をしていけるんだろうっていう点でとても不安には思っていたんですが、まあ行ってみないことにはわからないだろうということで、こちらに来て、それでもやはり最初の1年くらいは誰も知らない状、その夫以外誰も知らない状況でこちらに来ましたので、
はい、
特に音楽関係の知り合いがいるわけでも、つてがあるわけでもなくて、やはりこういう仕事っていうのは、こう会社に入社試験を経て所属してっていうのとは多少違いますので、こう知ってる人がいないと、私も誰も誰のことも知らないし、誰も私のことも知らない、私の声も知らないっていう状態なので、なかなかそういうお仕事をいただくにしても、つながりがないと難しいので、最初のうちは本当にどうしようっていうふうに思っていたんですけれども、まあ、ちょっと夫の手助けもありましたが、夫にも助けていたもらって、こうありがたいご縁をいただいて、でそこからこう一人人を知ると、こうご紹介をしていただいたりとか、自分が何か挑戦をしてみようと思って一歩踏み出すと、そこで新たな方々に出会えたりということがありまして、このチョップシェフに2018年に最初、デベロップメントに参加したということを先ほどお伝えしましたが、それもこうご縁がこうご縁によって実現したといいますか、作曲家のポールからいきなり私電話を最初もらいまして、それで打診をオファーというか打診をいただいたんですけれども、それも私がちょっとその少し前に ピアニストの方を紹介していただいてリハーサルを一緒にして、それはチョップセスとは全く関係ないものなんですけれども、
はい、
でその時のピアニストが、作曲、そのチョップシェフの作曲家にこういうソプラノがいたよっていうふうに私の知らないところで教えてくれていて、でそれによってその作曲家から直々に電話をいただいたっていうのがこのチョップシェフに参加することになったきっかけなので、いや本当にそういうご縁、一つ一つのご縁に本当に感謝していますね。
最後にこのチョップシェフの、まあ、ビクトリアという役も含めてですけれども、見どころといいますか、特に何でしょう、見てほしいっていうようなところはありますか？
はい、全てが見どころ、聞きどころっていうのが正直なところなんですが、そうですね、やはり一つとしてはオペラですので、一人ずつが歌うアリアっていうものもあるんですね、
はい、
でそれと別に、全員が歌うアンサンブルっていうところもありまして、特に先ほど申し上げた通りこのオペラでは、まあ、だんだん人が少なくなっていくので料理対決に負けるたびに人が減って死んでいくという設定なので、1幕2幕と分かれて全2幕ものなんですけれども、1幕の最初の方には登場人物全員が歌うアンサンブルというのがいくつかありまして、でそこではやはり声の重なり合いで、また現代ものですので様々なリズムでそれぞれのキャラクターが歌い、自分の心情を歌い上げる、そのリズムと、まあ、メロディーのこう重なり合い、声の重なり合いっていうのを楽しんでいただけたらなというふうに思います。あとは、ビクトリア個人としては、ビクトリアに与えられているアリアっていうのは、いわゆるオペラだとこう少しそういう慣習があるんですけれども、狂乱の場と言われるアリアで、
はい、
要するにその登場人物が、まあ、狂っている、正気を保てないっていう場面でのアリアなんですね。ですのでその狂気っていうのが音楽でどう表現されているか、そのあたりにも注目、ぜひ注目していただければと思います。
シドニーのソプラノ歌手大竹彩子さんでした。大竹さんが出演する現代オペラチョップシェフですが、来週22日からパラマタにあるリバーサイドシアターで上演されます。作品の言語は英語ですが、登場人物の中にいわゆる日本オタクのキャラクターがいて、彼の歌う曲の歌詞にはランダムに日本語が出てくるそうです。詳しい情報はリバーサイドシアターのイベントページ、または SBS ジャパニーズのウェブサイトのインタビューページをご覧ください。こちらの公演では、ニューサウスウェールズ州政府によるダイン&ディスカバーのバウチャーも利用できるそうです。興味を持たれた方はお出かけになってみてはいかがでしょうか。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。